持って礼拝をお捧げいたします。舌の裏にはミスと乳がある。あなたの着物の香りはレバノンの香りのようだ。アーメン。ご起立ください。賛美172番を賛美いたします。172番です。喜びなさい。
あなた方の広い心が全ての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。
どんなことでも思い患うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、
求めているものを神に打ち上げなさい。
そうすればあらゆる人知を超える神の平和があ
なた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。
終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、 すべて正しいこと、
すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、
また徳や称賛に値することがあればそれを心に留めなさい。
私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神はあなた方と共におられます。アーメン。
それでは使徒信条を皆さんで告白します。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の主なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、かしこより来たりで、生きる者と死になる者とを裁きたまう。我は聖霊を信じ、聖なる統合の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。
章詠173番です。173番を賛美します。
主にあって喜びに感謝をしながら、自分の中で健康を持って生きることを主は許してくださったことを主は感謝します。この時間、主は本当に私たちこの場所で捧げる小さな群れを主は覚えてくださったように、この小さな群れを通して主の大いなる喜びとなる生まれて苦しいことになりますように、主を導いてください。この時間、主は最初から最後まで生きているものにられます。
アーメン。
今日のこの言葉を述べ伝えるマスターパウル先生の働きで一人一人を主が祝福してください。聖霊中回っていただきます。この唇を通して語られるその言葉が一つ一つが私たちのその耳をまたその心に落ちて、また報告して出ることができますように、主を導いてください。また私たちの同じでクリスチャンに若者を与えてくださったことを感謝します。この若者たちが主にあって本当に主と出会うことができますように、誠なる神を出会い、また神からその幻やその夢を抱いて主と共にこの世直しをすることができますように、主を祝福してください。いろいろが今全学に励んでおります。主をその場所で本当に主にあって全学にも主を喜びと感謝を持って臨むことができますように、だからその場所の中で格好でトップとなることができますように、主を導いてください。
アメン。
全学はストレスになることがなく、主にあって一つを学べば主を悟るような知恵を与えてください。また主にあって本当に主を夢の中で、また主を知っと共に歩むことができますように、主を感じることができますように、聖霊様豊かに臨んでくださること主を感謝します。
アメン。
また私たち親にこの若者を一人一人助けてくださったこと主を感謝します。
アメン。
まずは私たち親が主にあって喜びを持って感謝を持って子どもたちのために祈るその親でありますように、聖霊充満を親たちにも与えてください
。
今のこの姿を見て主を不満を発するのではなく、本当に主にあって健康で何よりも主と共に歩むこの若者たちを見て主を希望を抱くことができますように、また主に希望を抱くことができますように、主を祝福してください。また私たち成田クリスチャン、また横浜天聖キリスト教会の生徒たち一人一人を主が祝福してくださっていることを主を感謝します。この日本を変えるこの小さな群れが主にあって大きな喜びとなることを主を感謝します。
アメン。
また来る1週間も主にあって主をこの世の中で勝利する者を一人一人となりましたように、主を祝福し、また共にいてください。今日も全て主に委ね、イエス様の皆でお祈りいたします。
アメン。
賛美の87番です。87番を賛美します。 者たちによる御言葉も捧ぐものです。
箴言の2章7節です。彼は正しい者のために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり。アーメン。 He holds success. He holds success himself for the upright. He is a shield to those who hold box is brave. アーメン。
彼は正しい者のために、彼は正しい者のために優れて知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり。He holds in success. He holds in success. He holds in success. Master of the upright. He is a shield to those whose work is blameless.
Amen.
彼は正しい者のために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり。He holds success in store for the upright. He is a teacher to those whose work is brave.
彼は正しい者のために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり。He holds success in store for the upright. He is a shield to
those.
ハレルヤ。愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日この御言葉が彼らにあって、このイエス様の前に立てる電気となりますように。そしてイエス様の御前において本当に正しいものの盾となってくださる主を体験できますように。今まで蓄えているその御言葉が自分も知らないうちに自分たちのこの立ち振る舞いを正しく整えてくださっていることを彼らは知ることができますように。主イエスキリストの御名によって祝福しました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は創世記の1章27節から28節です。創世記1章27節から28節。創世記一章27節から28節、宣言いたします。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めて大賛美いたします。天の父なる神様、あなたを褒めて讃えます。あなたが我らを創造し、我らに本当に神の姿形として創造され、私たちに埋めを増えよ、地を満たせと主を命令されました。そして地を従え、 死を支配する権威を与えられました。それゆえ我らは神の子として今立ちます。イエスよ、どうか御言葉になるあなたはご自身を私たちにうちに豊かに取り入れさせ、私たちが神の子としての成り立ちを豊かに取り戻すことができますように、今日あなたがお語りください。それを取り継ぐしもべをあなたが十字架の血潮で清め、性別し身旨そのものを語り尽くすことができますように、聞く人々の耳をあなたが清め、よく聞く耳とし、そして心を耕し、種が1まかれるならば100倍実を結ぶ一人一人でありますように、どうか助けてください。すべてをあなたに期待し、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
天聖ではですね、今なんか結婚ブームのようなものが来ているんですね。まあ、いくつか、あるんですけども、まあ、そういうわけで、今日は、皆さんのよく興味のある男女結婚のことについてのメッセージを、この創世記1章から見ていきたいと思います。神様は人を、ね、創造された時、男と女とに、ね、創造されたと書いてありますね。でその時神は人を神の形に創造されたということを反復して強調されました。ヘブライ語の反復は強調表現です。神の形という言葉がここにおいて反復されております。彼らを祝福しと書いてありますね。彼らですから、ですから神様の御心は神の形である男と女が産んで増えて地に満ちていくということ、そして地を従わせ、地を支配するということ、これは神様の御心なんですね。神の形である男と女が産んで増えて地に満ちていくですね。男と女がいなければ産んで増えて地に満ちていくことはできません。ですから本当に神様結婚を祝福されたんですね。どういう結婚を祝福されたかというと、神の形となった男と女です。その男と女が産んで増えて地に満ちていく、地を支配する、ということを神様は祝福されました。本当に人はですね、その神の形を取り戻すべきなんですけど、しかしあいにく人は、ね、神の形を失ってしまったんです。善悪を、ね、知る知識の木から取って食べて以来、神の形を失ってしまったということが、ね、この創世記の3章を見れば、分かるんですけども、神様は言っておられました。この善悪の知識の木を、ね、そこから取って食べる、その時あなたは必ず死ぬ、ね、ヘブラ語で死ぬ死ぬ、ね、2回も、ね、強調して、ね、表現されました。事実、ね、この善悪を知る木の実、ね、取って食べた直後に変化が起きたんですね。早速、ね、何が、ね、この善悪を知る木の実を取って食べた直後何が起きたか、ね、夫婦のいさかいが早速起こりました。責任のなすりつけ合い、ね、あなた、ね、この女が、ね、とか蛇がとか、ね、そういう責任のなすりつけ合いが早速始まりました。それ以前、全くなかったんですけど、この善悪を知る木を取って食べて以来、突然人間っぽくなったんですね。世の中の人間そういうことしますね。けれども本来人間はそういったことをするはずがない存在だったんです。責任のなすりつけ合いだとか、自分が裸であるということに気づいて、それを取り繕って覆うとか、そういったことはそれも以前一切なかったんですけど、しかし人間この善悪、自分で善悪判断をするようになりだすと、途端そのことが起こり始まったんです。皆さんの悩み、その大元は善悪判断です。今この自分の状況が良くない、けれども現実はこうだ、善悪判断、これが、ね、皆さんを悩ますんですね。また夫婦のいさかい、その大元は、善悪判断、妻の側の善、夫の側の善、それを主張しだすと、この、 いさかいが起こり、これね何も夫婦関係に限ったことではありません。親子関係でもそうですし、また友人、ね、知人関係、ね、お友達付き合いも自分の善と相手の善が、ね、バッティングするといさかいが起こり、また、ね、ビジネスや、ね、仕事の中においても自分の善と相手の善が、ね、互いが互いを主張しだすといさかいが起こる、あらゆる人間関係のこの、いさかいの原因はこれは神様抜きで善悪判断をすること、これが、あらゆるいさかいの原因なんですね。善悪を知る木の実を取って食べて以来、ね、本当に神様が必ず死ぬと言われていたことが成就して、そして人同士がいさかい合い、人間界と自然界がいさかいあって、神様と人ともいさかいあって、ね、そして必ず死ぬが成就してしまったわけです。で本当に自分の善を主張してそれ、ね、でも完璧ではないんですね。善を主張するとなんとなく分かるんです。なんかやましさを感じるようになるんです。これ、ね、自分は本当にこのことがしたいけれども、このことをそれを押し通すと必ず、ね、あのことこのことが迷惑を被って、ね、でそれで、何か破壊されて、ね、でそれそういったやましさが起こるの でそれで自分を覆い隠すようになるんですね。彼らはこの善悪趣味を取って食べた途端に、ね、目が開かれて自分が裸であることを、ね、それを知るようになり、でそれで自分を、ね、イチジクの葉っぱで覆い隠すように、ね、なりました。取り繕いの始まりです、ね、覆い隠して、でもう自分を覆い隠して、ね、神様の前からも隠れて、でそれそうすると、ね、相手も覆い隠します、ね、取り繕います、うん、ポーカーフェイスを装って、で相手がよくわからなくなって、もうこの善悪の仕組みを取って食べる以前はもう互いが裸なんですけど、全然、ね、それ気にしないで、ね、自分の何もかもって、やましさも何もかもなかったように裸でいても平気だったんですけど、しかし、ね、この善悪を、ね、判断しだすと自分が裸であることを、ね、覆い隠して、でそれで相手も覆い隠しているので、相手がよくわからない、ね、相手がよくわからないと攻撃的になるんですね。つけんどんな言葉になります。なんか学校で、ね、初めての人と会うとき、ポーカーフェイスを装って舐められないようにしよう、攻撃的に、ね、なる傾向がありますね。本当に相手がよくわからないとそういうふうに相手を攻撃しだすんですね。これ夫婦関係においても本当にそうです。相手がわからない、取り繕いが、ね、激しければ激しいほど攻撃的に、ね、なってしまうんです。でそうすると何が生み出されるか、ね、本当に労して海の苦しみが待ち加わり、また、ね、仕事をするにおいても本当に苦労が、ね、絶えなくなって、もう茨が生えてアザミが生えて耕さなくてはならなくて、そういうロックが待ち加わって、でそれに対して何で、ね、生きていかなければならないか、自分の強さ、自分の自己主張の強さ、ね、それによって生きていかなくてはならないんですね。エデンの園においてはそんな、ね、自己主張をする必要もなく、本当に神様から与えられたあらゆる必要が備えられてそれで生きていたんですけども、しかしエデンの外側ではですね、こういう本当に自力によって、ね、もう自分の腕力で知恵深さで悪度さで、ね、生きていかなくてはならなくなって、でそれでついには尻に変えるって、人生になってしまったんです。神様抜きで生きる、ね、神様抜きで自分の善悪判断で生きる人間は尻に過ぎないんです。塵は塵に変えなくてはならないって書いてあるんですけども、それと同時に塵というものはですね、蛇の食べる餌になってしまうんです。3章14節に神様がこの蛇のは塵を食べなくてはならないと定められました。古い蛇、すなわち悪魔サタンはこの塵となった人間を食い物にするんですね。塵となった人間は悪魔サタンに対してなすすべはありません。私たちクリスチャン、ね、神の子とされたものはもはや地ではなく、ね、本当にこの土の器に神の霊を宿したものとして、もう、ね、悪魔サタンは手出しできないんですけど、しかし世の中のそういう本当に 自力でテレンテクラで生きている人々は結局、ね、悪魔サタンの食い物にされる以外には、ね、ないんです。神様の御心、これは、ね、人間はこの善悪判断で生きるのではなく、この善悪の知識の木から取って食べるのではなく、命の木から取って食べること、これが神様の御心だったんですね。 私たちはじゃあエデンの園の外側に追い出されてしまった、もう命の木は食べられないのだろうか、触れることもできないんだろうか、いやエデンの園の外側においてですね、命の木に到達する術は箴言に書かれてあるんですね。私たちが取るべき命の木、箴言、まず3章に書いてあるんですけど、3章18節、箴言3章18節に、知恵はこれを固く握る者には命の木である、これを掴んでいる者は幸いである。アメン。知恵はこれを固く握る者には命の木である、これを掴んでいる者は幸いである。知恵なんでしょうね、誠の知恵、この皆さんが今宣言している聖書、これ誠の知恵です。この誠の知恵である御言葉、これを、ね、しっかりと固く握るものは、命の木であると書いてあります。皆さんがですから手切りにするとき、本当にこの御言葉はなるキリストをしっかりと握りしめて暗唱して、そして御言葉を私たちのうちに充満させることによって、私たちは命の木に到達し、神の形を取り戻すことができるんです。
神の子供として私たちは今ね、命名されている、ローマ書を見ると神の子供たちということで、私たちたちの中に私たちが入っているわけなんですね。悪魔サタンに、食べ物、食い物として主が承諾していたのは塵だったんですよね。でこの塵と私たちのこの関係性、それを皆さんが知らないと、自分が塵なのか何なのかわけがわからない。そういう神様、一番最初に人をね、塵で作ったって書いてある。塵で作ったんだけど、その時にこう書いてあるんですよ。ご自分の姿に、次ご自分の形に、我々がね、人を作ろうって言って、ここにね、我々っていうのが3回出てくるんですよ。私たちの姿、私たちの形、私たちが人を作ろうって言って、この時に作られたそのものというのは計画された作り方なんです。ものを作る時に設計図を引きますよね。でそれと同じように計画をされたわけなんですね。私たちの姿、私たちの形で、私たちが人を作ろうって、賛美一体の主がね、ここでもう3回出てきて、この賛美一体の父なる神、子なるイエス様、ね、助け主聖霊様がもう一致された形で人を作るという計画をされて、そして井戸を作りました。作った後にご自分の姿、形、そして軌道、ね、計画したその軌道を完成するために何をしたかしたらね、こうやって作った後にね、やったんだよ、君にやろうか。ね、息を吹き込んだら生きたり、それでその時に入った生きた霊、それによって私たちはどうなってたっすかね、自由意志を持って、あの当時自由意志を持っているのは神いい、これすごいところなんだよ。自由意志を持って正しいことができるから、ただ一人のから神様しかいない、ご自分のくださってますよ。私たち自由が一つもないこの天地、この天地の中において神の子供としてのもう計画もあるので、ご自分をくださったんです。そんで一つも自由がない天地万物の中で、ただ一つ自由を持ったものとして創造されたのが私たち。どのような形で神の姿、神の形、ね、姿形、ね、思うこと、考えること、話すこと、ね、そしてなすこのフォーム、ね、姿形、これを主が語ったんですよ。 それを全部くださったものを人と命名される、人と命名される。私が今すごい感動してるんです。私たちは主は今くださったんです。神様が、ね、ご自分をくださった主は、こんな尊いことをね、治癒士、治癒士たくさん聞きました。でもね、それがどういう意味だったのか、治癒士に含まれている神の意志がそんなわからなかった、わからなかったので、ずっと私祈りながらそこにいて、ずっと祈りながらそこにいて、今御言葉を伝えている時に神様が特別に与えてくださったご自身というのが治癒だよ。いい、あの永遠の昔も今も治癒意志を持って悪を行わないで全部をね、よしという善、善の中の善、全く悪がもう何にも入っていない、その形でずっとずっとね貫く方は神様しかいないんです。神は私たちをそのようなものとして計画されたということなんだけど、窓を足にあって私たちはそれを失ってしまったよね。失ってしまった私たちに神様は何を、治癒意志を持ってまた戻れるように私たちに治癒意志を与えてくださったんです。何によって、神様の善である、良き姿形ね、それを見て助けてくださる、それを見てなされた技の凄さを見て、ああ私たちはやっぱ神に帰ろうというね、この心が持てるように、試みにあってからも神に必ず持てる、帰れるように、帰れるように、私たちに治癒を与えてくださったんです。今日ね、パスタが今結婚らしいかしらっていうことを、まあおっしゃってたんですけど、一人、7月の7日に結婚式があります。で、あともう一人はいつなるかわからないけど、まだ多分結婚する人が出ると思います。神様はなんでね、あの一人の中に男と女を入れてくださった。あなたの中にあなたの伴侶がいるんです。で、その伴侶に出会う前に目でね、自分の伴侶じゃないものに出会うとどうなるかって言ったらね、3組に1組が今離婚だよね、日本ね、そうなる。じゃあ1回離婚して次あの結婚したら2分の1になるから、いいね、ずっと3組の1組の女に出会うかもしれない、ね、そうするとね、1対1の時はいいんだよ、別れればいい、変なんです。子供が生まれたら、ね、ちゃんとした夫婦じゃなくても生態系は子供を作れるんです。だから何をするかと、自分の中に、自分の中に妻がいるんです。あなたの中にも未来の妻がいるんです。そのあなたの中にいる未来の妻、それをね、まともに出会うために何をしなきゃいけないかですからね、私の骨の中の骨、肉の中の肉、イエス様、しっかり育ててから私に嫁がせてください、今から祈るんだよ。さあ、なかったら変なのが来てね、わあこれ不当たりじゃってね、じゃあ反抗そうか、今度まだあって、ああ不当たりだってなってしまうから、今からその祈りをしておくとどうなるかって言ったらね、あのアダムが、そのエヴァが主が連れてきた時にパッと見てね、分かったんですよ。骨の中の骨、肉の中の肉だって。なぜ、自分がね、神様連れてくる前から深く眠りに、ね、眠らせたって書いてあるでしょ。それ何かって言ったらね、祈りの力なんですよ。自分の骨の中の、ね、肉の中の肉のような人をくださいということなんです。 それを普段から今からお祈りしておくとどうなるかって言ったらね、自分のね、ここから取り出されて作られた骨の中の骨、肉の中の肉、それがもうすごく分かるやつ。分かるからパッと見た時に、ああ骨の中の骨、肉の中の肉ということで、このね、あの家庭が作られて、そしてそこからね、本当に順調な夫婦として始まり、順調に子供を産み、順調に子育てをして、そして神の姿形、ね、によって作られた人として生きることができる。じゃああなたはどうするかって言ったらね、あなた自身はどう祈らなきゃいけないかって言ったらね、私取り出された、ね、脇腹に連れて行かれますように。あなたは取り出されてる、誰かから誰かの中から取り出されたもの。そしたら絶対に 100% 幸せになるために、イエス様は私が取り出されたところの脇に行きますように、脇に収まりますように、超幸せな結婚を、ね、あなたのためには、ね、命も惜しまない、ね、そういう幸せな結婚ができるんです。それだけじゃない、神にあって、ね、祝福された結婚というのはエデンが回復するので、ね、地上において苦労し、主が誰にエデンを与えたかしら、神の姿形、我々は人を作ろうと言っていたこの人たちに不足がないように完璧なエデンを与えてくださったんですね。だから人がね、一番最高に祝福される祝福は何か、夫婦で祝福する、夫婦が共有して祝福されることがね、一番最高。世の中の金持ち見なさい、ね、片方だけが祝福されて、おっさんがしょぼくれて離婚になる。夫婦がなんでいいかしたらね、姿形で人として作られた、ね、それを、神様は男と女を作ろうって言って、その男と女を、ね、一つって命名したんですよ。どういうことかって言ったらね、夫が好きなことを妻も好き、妻が好きなことを夫も好き、意見が絶対に分かれないように、そのような一つの存在として神様は、ね、この夫婦を作ってくださったんです。いいじゃない、ね、四六時中一緒にいて、四六時中幸せで、四六時中不足がなくて、四六時中祝福されて、四六時中用いられて、素晴らしいじゃない、ね、神様は私たち一人一人にね、埋めよ増えよ地に満ちよと言いました。で、埋めよ増えよ地に満ちよのその意味はどういうことかしたら、ね、神様が仰せられた我々の姿、我々の形として作られた人として産んで増えて地に満ちていきますって言ってる。じゃあならこの産んで増えて地に満ちていくためにね、あの私たちが努力しなければならないことは何かって言ったらね、姿と形である言葉を言い合う。姿と形で、神様の姿と形って何？聖書全体だよ、ね、聖書と世の中をね、こうあの、こう持ってきて、聖書の言葉をこう書いてあるから、これをこうすれば、ね、イコールこうなる、このね、認識が全世界から乏しくなったので、聖書通りの祝福に預かる人の方が乏しくなっているんです。だから神様はなんで我々の姿形、ね、人って言っているかしたらね、我々の姿形としての人じゃなかったら、神様が与えてくださった天地に満ちているもの、それをね、全部完璧にいただけないんです。なぜ我々の姿形人、それに当てたものなんです。あとね、支配してね、征服して治めるということは、我々の姿形人として、あとは全部を支配して征服して治めなさい、この条件なんですね、条件。 いいですか。世の中で一番成功しなければならないことは結婚です、ね、あんたたちの親が、ね、結婚、ね、してよその親みたいに反抗してないだ、ね、結婚の反抗は押してもさよならの反抗をしてないだ、感謝だよ、ね、片方でも信仰があって、ね、それを保ってるように、ね、守って、ね、面取りが、ね、このひなを守るように、ね、結婚という生活を守って、子育てというこの生活を守っている、そういうことが今私たちに起きているということなんですね。今日ここに若者がいて、またシオンがいます。女の子は、シオン、イエス様、私が取り出されたその脇に収まりますよ。イエスの皆によってその脇の人を祝福しますって言うんだよ。イエスの皆によって今から祝福して、その人をどんどんどんどん祝福で育てる、ね、あなたと出会った時に言ったり、これが神様の法則なんです、ね、あなたも同じ。骨なんかの骨、肉の中に、これね、アダムがエヴァを見た時に言ったことがあるんです。アダムはどんな人が欲しかったか、骨の中の骨、肉の中の肉が欲しかった。どういうことですか。自分の外の姿、自分の内なる、ね、考え方というのは見えないから、ということなんだけど、その考え方、ね、自分の考え方が、私たちは自分が見えないから、見えないんだけど、相手は見えるよね。相手が見えるんだけど、相手を見たときに自分の内も知りたかったから、相手を見たときに自分の外も知りたかった。だからね、本当にね、自分の内であり外なんです、姿。それね、別物じゃない。私から取り出された、主がね、取り出された。でどんな人をね、取り出してほしかったかね、骨の中のね、肉の中の肉のような人を取り出して作ってほしかったの。だから見るときに、妻を見るときに、夫はね、あれが私の姿なんだということとね、考え方を聞いたときに、ね、自分にない考え方を見ても、あれ私の考え方なんだ、ね、私の考え方なんだつってね、良くない考え方がパッと見えたら、私の考え方悪かったね、私の考え方なんで中から取り出したの、ね、成田の若者は本当にね、世界一正しい、そして整えられて祝福されて、私たちが掴むのに苦労したことを彼らはしないで全部得るもの、そして豊かに、ね、得るために私たちが努力した時間を彼らは良いことに使える、そのような、ね、若者になってほしい。それが私の願いなんですね。私たちが苦労していった時間、それをあんたたちが苦労しないで得て、その無駄に使っていた時間をあなたたちは意義あるところに使ってほしい。それが日頃の私の願いなんですよ。今日我々という言葉に3回出ていた言葉に、普通に書いてあったことで、そんなに感動したことない。すごく今日感動しました。我々すごかった。我々形、ね、我々人を作ろう、ね、そしてふって息を吹き込んだ時に、その人は生きた上となったって書いてある。その時私たちに与えられたもの、何、神の息が与えられた、神の息、ね、神の息が与えられたので、その息、その中に、息の中にいろんなのが入っているんだけど、一番尊いものとして入っていたのは何かと、キリストです。神様にしかなかった自由意志、これね、多分ね、全世界で今日初めてこれメッセージできてると思う。神様にしかなかった自由意志、一気をふっと吹き込んだ時に、あらゆることを吹き込んでくださったんだけど、その中で一番尊いもの、 神様にしかなかった自由意志がね、神様にあって分けられているんです。だから私たちは神の子になります。今日のこの御言葉を通して本当にイエス様にあって作られている自分にね、納得してください、ね、そしてイエス様にあって作られている自分に忠実に生きてください。そしてイエス様にあって作られた自分をね、何より尊く誇らしいと思って、そしてその自分に忠実に毎日歩んでください。そうすれば天と地に作られている、その全てのものは皆さんが必要な時に皆さんのものになります。なぜ神の姿形、人として作られて自由意志をふっと吹き込んでくださった人だけに与えられているその特権だから。
はい、いや、あと箴言15章4節の方にですね、もう一つ、命の木について出てくるんですけども、箴言15章4節に、穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅、出てくるんですね。穏やかな舌は、舌っていうこのベロですね、穏やかな舌は命の木。この穏やかな、あのヘブライ語マルペルって言うんですけども、これのもともとの意味はですね、治癒的な、あるいは治療的な、あるいは救済的なという意味ですね。要するに治療する言葉、ね、そういう舌、それこそ命の木だ。夫婦仲において、ね、相手を治療的な言葉、治癒的な言葉、また、ね、救済的な言葉、これを発すること、これとても大事なんですね。相手がなんか、とても怒っている、ね、またとても取り乱している、そういう時こそこういう、ね、マルペ、ね、治癒的な言葉、ね、これすると相手にとって命の木だというふうになるんですけども、ね、しかし後半、ね、偽りの舌は魂の破滅、ね、魂というかこれ霊ですね、ルアハというヘブラグですので、偽りの舌、これ、ヘブラグではセレフと言います。セレフ、これねじ曲がった、要するに偽り、このねじ曲がった舌、これはこの霊を破滅させてしまうんですね。ですから私たちは本当にこの、ね、唇、神の言葉をしっかりと握りしめ捉えて、ね、そして本当にこの私たちの唇からは治癒的な言葉を発するべきであって、相手を本当に穏やかな気持ちにし続けるべきなんですね。それに対して自分由来の善悪判断、これがねじ曲がった言葉です。思いつきの言葉、これ本当にねじ曲がっています。この思いつきの言葉のペラペラペラペラペラペラ、ひっきりなしにやってると、これ聖書で何て言うか、箴言19章13節に、妻のいさかいは滴り続ける雨漏りって書いてあるんですね。もう雨漏り、ずっとポンポンポンポン滴り続けている雨漏り、これロシアの拷問の仕方ですね。滴り続ける雨漏りでおでこをピタンピタンピタンってやってると、なんかもう1日2日すると気が狂うそうなんですね。妻のいさかいは、滴り続ける雨漏りに書いてあります。本当に思いつきの言葉をひっきりなしに浴びせ続けると、そこにいる人たちを邪魔せてしまうんですね。あるいは逃げ出させてしまうことになってしまうんです、うん、本当に私たちは本当にこの言葉、唇からの言葉、これでもって本当に良い言葉、命の言葉を埋めよ、増えよ、地に地を満たしていかなくてはならないんです、
うん、皆さんにね、今日ね、私がね、大きなプレゼントを一つあげますよ。どういうことかって言ったらね、人間関係をしていくとね、本当にあの人と会いたくない、もう見たくない、ね、聞きたくない、ということがね起きるんです。いい？その時起きた時に、見たくないからして見ない、会いたくないからして会わない、ね、聞きたくないって聞かない人が一人できるじゃない、できて、それでそういうふうに見たくないから会わないって自分でやった、聞きたくないから聞かない、そういうスタンスを取った途端に一人の人ができたんだよね。そうすると次ね、その感覚が増えていくんです。増えていてまだそういう人が現れてそういう人が増えていく。何をするかしたらね、言葉って言ったら、ね、言葉って言ったら、だから何をするかしたら、ああ言ったらその人がね、私をすごく気分悪くする人がいる。 でそういう人が言った時に、その人が言った言葉で自分が気分悪くなっているとするんだったら、もうすでにその人がやった悪が自分を犯してる、自分は曲げてるということだから、何をするかって言ったらね、良い言葉で言った、会いたくない、ね、そういうことで会えていてね、ねえねえねえ仲良くしようって、そんなのしなくていい、そんなのしなくていいんだけど、その人がね、もし私に気分悪いことをしたということであるんだったら、なんて、ハレルヤそうするとどうなるかしたら、その人が良くない言葉を言ったんだ、そんで私は気分悪くしたんだ、じゃあその人分かってるんです、私が気分悪い、気分悪いの分かった、それなのに私が言ってね、なんで笑顔して、それで入る時からみんなに対して笑顔をして、その人にもあれでやー、ほかいく、そうすると何が残るかって言ったらね、その人気分が悪かったはずなのに、あれは何なんだ何なんだって仲良くなるかもしれない。じゃなかったら、私にあげた良くないのがその人に似てるんです。その人は受け入れてね、受け入れて、あの和解ができるかもしれない。じゃなくて、その人が受け入れなかったら、その人が私に投げて、私が気分悪くなった分までその人にか、それからその人が意地悪をした人はね、意地悪された人の顔色を見て楽しむ、自分がこうした時に相手がこうなってる、それに対して自分が正しいと思ってるんです。相手が気分悪いということで自分が正しいと思ってる、相手の良くない様を見てる、そういうことなんだけど、そういったことを会いたくない、聞きたくないって一人作ったら、まだその現れる頻度が多くなったってどうなるかって言ったらね、もう私外出たくない、行けばいいの、そういう人だから。何をするか、人が言ったことやったことで気分悪くなったね、本当にいい悪いをここをやって言い合うということがなく、何気なくやるじゃん、そういう気分悪くなった時に何をするかって言ったらね、その気分悪いのをもう自分が受けてしまったら、自分がもうすぐに曲げてるんだ。だから曲げてたらもうとんでもないことになるから、それ気持ちを持つね、そうするとそういう人がどんどん増えていく、これ増えていく。だから何をするかって言ったらね、パスタが私に気分悪くしたとしても、私はね、パスタアレルヤもう一つね、その人を見る必要ない、その人が私を見る番だ、これはね、もうあなたたちに財産としてあげる、アレルヤーってから私は他の人と仲良くする、それがずっと私を見てるんです。気分悪かったはずなのに、なんで私は晴れやかなんだ、ああ、しかも人とすごい仲良くしてる、そうするとその人の顔色悪くなって意地悪っぽくなるんです。でその人がパタッとした時に何をするか、周りの人、どうしたのあの人は、ね、母さんはね何にもしてないのに何か言ってるよ、あらま、これが知恵なんです。神殿で学ばなければならない知恵が、ね、穏やかな言葉というか、ね、知恵がある穏やかな、いいですか、皆さんは人と関わっているので、ね、対処あるんですよ。対処あるのをどうやってやるかって言ったらね、みんなに対してハレルヤな気持ちで、おはようございます、おはようございます、これでやるんですよ。そんでその人が私に投げ込んだ気持ち、それがその人にお返しされる、お返しされて、その人が私に、ね、従順するかじゃなかったら、その人が私に敵対するかということなんだけど、敵対しても私はもうやることやったので、あとはね、周りの人がジャッジをしてくれる、そういうことになるので、皆さんは穏やかな言葉、穏やかな言葉をね、意図的に話す、 意図的に穏やかな言葉をね言える、そのような訓練をするとね本当に生きやすいから、穏やかな言葉をね話す、これ最高だよ。やってみればわかる、やってみればねその人の滅び様がわかる。私がこれを教えた人の中で一人も失敗した人がいない。今日イエス様はね皆さんにね穏やかな言葉というのが皆さん自身も守り周りの人々にもね益になるよということを今教えているんですね。これが何、神の姿形による技なんです。
この、ね、男性と女性が、ね、の関係が麗しくなるコツ、これも言葉なんですね。また学校の友人知人も、ね、また仕事においても、ね、そのコツは言葉なんです。聖書の画家書、ね、あるんですけども、画家書の、ね、男性と女性互いに言葉の掛け合いでその御言葉はずっと成り立ってるんですね。本当に画家書の男性女性は互いに相手を褒める言葉、ね、褒めさやす言葉、それをひっきりなしに発言し合ってる。だから、ね、彼は本当にどんどん結婚生活が成熟して祝福されて、ね、いってるんです。
なんとかの私の愛する人はなんとかのようだ、私の愛する人はなんとかのようだがずっと続くんだ、ね、どういうことかって言ったらね、言葉がその人を運転してその位置に連れていく。私の愛する人は知恵深い、知恵深く、知恵深くなるということはどういうことか、愚かなことをしなくなる、ね、私の愛する人はこうだこうだということをずっと言っているので、その反対がわかるんですよ、ね、いいに対しての反対の意識が入っている。でそれがないときは無防備なの。エデンの園で私たちは、ね、無防備です。いい良い言葉というのはその反対の言葉をその人に認識させる。そしてね、私が言った良い言葉の反対をその人はしなくなる。だから良い言葉は必要なんです。はい。
先ほど信玄に穏やかな知ってきました、これを相手にかけると相手を穏やかな気持ちの、そして治療させる効果があるんですね。皆さんの言葉には力があるんです。口から発する言葉、これが世の中を動かしていくんですね。でこういうふうに、ね、その夫婦の中によって本当にそういうふうに生き生きとした立ち上げる言葉をかけ合っていくと、そのカップル人をはつらつをさせるんですね。本当にこの天性でこの結婚の学びをしている男女、その彼らですね、街を歩いているとなんかあちらからねおばあちゃんが、ああ珍しい、今時珍しいね、そんなになんか素敵なカップルってそういうふうに言われたんですね。
前どうだったかって言ったらね、こうだったんだよ、その人笑顔がないね。ちょっと向こうから来るとちょっと避けたい。そういう人、今目尻が下がっちゃって手をすごい姿が、やっぱ一人でいるのは良くない、そういうのがすごくわかるね。二人で、ね、こう仲良くいる姿ってそんなに綺麗な姿ない、ね、ああもう私が見てね、あやっぱ人は一人で行っちゃダメって思う、あれを見ると。2人で行っていい姿形、ああだから主はね、はあ、このね男と女一つつながれた心、つながれた姿形、つながれた思い概念、これがつながっているんです。素晴らしいよね。
もうその男性の側も女性の側も、ね、もう全然変わらなかった人が男女として、ね、同じ方向性、ね、神様によって結婚を、ね、の将来を見据えた途端に変わってですね、もう本当にですから生き生きとした言葉、ね、本当に将来と希望のビジョンを、ね、生み出して、そしてその、ね 本当にこの人との幸せな結婚生活をこれから立て上げていくんだというそのやる気がですね、さらにやる気をみなぎらせて、力をみなぎらせて、それが実体化を生んできて、そして本当に命の成果物を生んでいくんですね。これ結婚生活のみならず本当に事業によってもね、そうなんです。本当に将来の希望、それがやる気をみなぎらせて、でそれで、ね、それの生活がどんどん地を収めて支配していくんですね。けれどももしこの言葉のやり取りが虚しいとするならば、本当に世の中言葉のやり取りが虚しい乏しい、そういう夫婦がたくさんいるんですけども、そうするともう本当に互いにイチジクの葉っぱで体を覆い始めるんですね。取り繕いで、そして相手をなじる言葉、責める言葉、攻撃になっていってしまうんですけども、ガラテヤ書に書いてあります。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているならば互いの間で滅ぼされてしまいます、書いてあるんですね。本当に気をつけるべきです。互いに立て上げていく夫婦、これ、1と1の力が合わせて10にもなり100にもなるんですけども、しかし互いに食い合ったりしていると、たとえ互いの力が、10ずつあるとしても食い合うことによってエネルギーが3消費し、噛み合うことによって4消費して、合計7消費した状態で世の中と渡り合っていかなくてはならない夫婦になってしまいます。本当に互いに仲良く、本当に立て上げる言葉で立て上げていくならば世の中において勝ち組になっていくんです。ですから本当に互いに言葉、命の言葉、この立て上げる言葉、これ神の言葉、イエス様の言葉、御言葉、これで夫婦は互いに一致して和合し合って、そして、行くべきなんですね。そういうふうにした夫婦、本当に意思も心も方向性も、一体となった夫婦のその交わりは本当に素晴らしい交わりになるんですけども、しかしもし互いに通じ合えない、共通の言葉がないまんまだとするならば、世の中男女本当に情欲だけで一つになっていく、情欲だけでくっついてしまう部分いるんですけども、これ、すぐに発酵してしまいます。生物ってすぐに発酵して腐ってしまいますね。それと同じく本当に、ただ情欲だけの一つ体になる、これは、すぐに発酵して腐って、たとえ一時的な感情の盛り上がりでなんかすごい、甘い思いをしたとしても、けれども本当にだんだん分かってくるんです。お互いの心の方向性、人生の方向性、人生観、また宗教、それが本当に一致しているならばいいんですけれども、しかし一致していないことが分かるには時間がそれ相当かかるんですね。先ほど加谷先生がよく分からないまま結婚してしまって、あるいは同棲してしまって、でそれで子供ができてしまったらもう本当取り返しつかないんですね。その内なる言葉が、あ、この相手違う、自分の脇場からのものではない、そういうことが分かるためには本当に言葉のやり取りたくさんしなくてはならないんです。でけれどもその内なる言葉の方向性がもう全く一致できないということが、決定的に分かるのが1年後かもしれないし10年後かもしれない。10年後になってもう子供が生まれてしまってからでは、もう今更、分かるなんてもう本当に できないですね。離婚するにしてもしないにしても本当に大きな傷で人生の大部分の時間をこっそり削り取られてしまうことになってしまいます。
ある人がね、私に結婚したい人が現れましたということです。ぜひ会ってくださいということだったんですね。自分の親に会わす前に私に報告をして、私に会ってほしいということを言ってたんです。私が先生において結婚についていつも話してる時に必ず言う言葉、一緒に信仰生活を1年、最低1年はしてみないとその人が本当に本来の夫か妻かはわからないよ。もう首だけなんですよ、その人、その人にもう結婚してほしくて首だけなんだけど、信仰生活をしてみたらね、教会多分 2,3 回来ても終わったよね。水と油、その彼女にとってその男の人は水と油のように分かれていく。これはもう一人の人もそうです。だからね、 なんで教会で信仰生活してみないとわからないって言ってるかしたらね、信仰生活一緒にしてみるとね、水と油だからね、分けちゃう、はっきりと分けちゃうので、あのね、そのくっついてはいけない人の方が離れてる。どんなに首だけになってね、あなたのことが好きだよ、もういなかったら死ぬとか言ってる人であっても、霊、私たちはね、人間だけではなくて私たちの中に霊があるんですね。その霊が合わない人というのは離れていくんです。結婚する前にもう大変だったらもう何でもしますみたいな。で、私がその人に言ったのは、何でもしますかどうかはね、信仰生活一緒にしてみれば分かるよ、うん、結局その人はダメな人です。で、それを体験した方がね、私に言ってる、先生、本当に見事な方法です、私は今度もそうします、くっついてから離れるの大変、結婚して婚姻届け出す前にね、良し悪しが分かった状態でね、ことは進まなければならない、パチャにならなければならない、だったらパチャにならなければならない、そういうことなんですよ。今日若者たちにも教えました。結婚していない皆さんもしっかりと今言った言葉をね、さてに祈ってください。私が取り出されたところに私を収めてくださいね、そうやってお祈りするんです。骨の中、骨、肉の中、肉を私にください。それが来た時にすぐ分かるようにしてください、ね、それがね、あなたも幸せ、子供も幸せ、人類が幸せ。脇腹なんだよ、取り出されたもの、ね、だからアダムの脇腹に行かなければならない、嫌でも、ね、それが一番の幸せだから、それをね、結婚する前から、そういう連年に達する前から、今から祈っておくと、もう大変な祝福された、ね、将来がもう全部イエス様にあって整えられています。今日はイエス様が本当に、うん、素晴らしい、なんでまだ創世記なのかなと思いました。パスタがね、創世記なんで、まあ、結婚の学びですごい私たち自身が学ばせながらすごい恵みを受けたので、だからそれは分かち合いしたかったのかなぐらいしか。でもね、結婚の学びの時に与えられているその言葉とは違った言葉を主がここでね、開示してくださったので、すごく感謝です。子供たち の, 結婚のために、幸せの宣言もあるよね。息子2人いるから、ね、今度娘2人もらわなきゃいけない、ね、エステルとアビガイルの、そうやって言うんです、ね、僕をもらわなきゃいけないから、ね、それはね、ハビデのようなヨセフのような、ね、そういう人をくださいって、ね、主に祈らなきゃいけないんです。祈るというのは何かって言ったらね、イエス様を信頼して主に預けるということなんですね。これからこうしてくださいっていうのは、信頼して主に預けるということですので、主を信頼したことが、ね、失望に終わることはありませんね。それもしかもね、イエス様に会って御心にかなったことを願っているときに、それは 100% 主が全部成し遂げてくださるので、親も親でね、しっかりお祈りしてください。そして子も子でしっかりお祈りして、本当に失敗がない、神様が祝福したくてしょうがない、そのようなこのね、人としてね、男と女として、そして夫婦として、実りに実って、主が与えてくださった天地のものを全部ね、あふるんばかりいただく一人一人でありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。では祈っていきたいと思います。イエス様に会って、骨の中の骨、肉の中の肉、覚えてください。そして収まるところをしっかり覚えてください。そして治癒師が私たちだけに与えられたことを感謝しましょう。 あなたを信頼するということで、この御言葉通りに歩み行われていますように、イエス様あなたが助けてください。言葉が知恵に満ちたものでありますように。なぜその言葉が人を立て上げ、作り新しく再創造する力があるからです。イエス様、イエス様、私たちのこの思い、この感情、これを世から返されるということは一切なく、イエス様にあっていつも悪辣なものでありますように、この良くない人物のことに対してその思いに侵されるようなことはなく、それを本当にホームランを打つ一人一人でありますように。イエス様、あなたが祝福してください、祝福してください。主のなさる技を心から感謝いたします。ハレルヤ、主を感謝いたします。ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。
神は人をご自身の形として創造された。
アメン。
神の形として彼を創造し、
アメン、
男と女とに彼らを創造された。
アメン。
あれや創造の初めから男と女に人は作られております。それで二人は一つとなると主はあなたがおっしゃいました。主は本当にこの今独身でいる若者たちが本当にそのような肉の中の肉、骨の中の骨、脇腹へと収まるその将来の主を本当にあなたが用意してくださるように、イエス様にあっての主を神の形が梅を増やす道を、これが本当にあなたの御胸です。主を本当に一人一人が今のうちから言葉によって主を梅を増やしていただきますように、命の言葉を梅を増やさせていく唇一つ一つでありますように、そしてその唇の実を豊かに実らし刈り取る一人一人でありますように祝福してください。イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
では賛美の89番を賛美した後に幸せと成功の宣言文を宣言します。89番です。
Thank you.
せと成功のための宣言文を宣言いたします。それでは宣言いたします。せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまち白え、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てて、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主はたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私がイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私がこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものはイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天の地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、あなたが私たちを神の子としてくださったことを感謝します。
アーメン。
神の子らしく生きる一人一人でありますように、主を今あなたに捧げられました。
アーメン。
どうか捧げし一人一人に主を御言葉の通り天の窓を開いてくださるように、あふれるばかりの祝福を注いでください。
アーメン。
あなたにしっかりとつながった生涯を送り、あなたから本当に直接的な恵み祝福を豊かにいただく一人一人でありますように、一人一人を 蝕むあらゆるイナゴの類いをあなたが叱りつけて、それを飛ばし、そして本当に一人一人の穀物が不作とならないようにお守りください。一人一人の主をなすべき務めを祝福し、学ぶべき学びを祝福し、またこの地上にて抜きんでたものとなっていく一人一人でありますように。そして主を本当にこの若者たちにあなたが本当にあなたを大事とする素晴らしい結婚相手を与えてくださり、本当にあなたを大事とする家庭を築き上げ、夢を増えよ地道をしていく一人一人でありますように祝福してください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
ではご起立ください。主の祈り557番を賛美してお祈りをいたします。祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。